こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはエンジニアのほかちゃんです。わー、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あのほかちゃん、ほかちゃんさんって言っちゃうな、やっぱあの今回あのなんでゲストにお呼びしたかっていうと、以前バックグラウンドレディオに出演いただいたソンムーさんが、なんかツイッターであのタカミーとほかちゃんの話をしたのにカットされたみたいなことを言ってそうそう、なんかソンムーさんが、出演した時にエンジニアじゃないか、私とソムさんがあの一緒に一瞬だけ働いていた某面白い法人に入ったきっかけが、これもバックグラウンドレディオの前の回に出演してもらった、高見とあとほかちゃんさん の、あのきっかけなんですよみたいな話をしたんだけど、ちょっと固有名詞多くて分かんないかなと思ってそこのところをカットしたんですよ。そしたら、あ、てかそれってほかちゃんゲストにすればいいんじゃねみたいな。それでそうしたら聞いてる人としては、ああこの回出てる人ねってわかるから、それでつながるじゃんって思ったので、ツイッターでそんな風に言ってみたら、出ますよって言ってくださったので、あ、やったみたいな感じで、はい、出演依頼させてもらいました。だからあれなんですよね、あの某面白い法人は、多分私とは全然被ってはないと思うんですけど、
うん、そうですね、
私の前に働いてたっていう感じですよね。
そうですね、はい、高見とは被ってますけどね、
うんうんうん、
ソンムーさんとは被ってないですね。
ですよね、私とソンムーさんが一緒ぐらいだから、はい、そう、だからなんか私はあのほかちゃんさんのことをその面白法人の人って思ってなかったんですよ、実は。
あ、はいはい、
もともとで、その次の会社の人って思ってたんですよ。
うん、
で会社でもあのほかちゃんっていう名前めちゃめちゃ聞いてたんですけどその次の会社の人、なんか難しいフロントの、あの開発があると、それはさ、あの某会社さんに頼もうよ、ほかちゃんがいるからみたいな、なんかそういう流れでだいたい話されてたから、あ、なんかわかんないけどほかちゃんって会ったことないけどすごい人なんだなみたいな感じのイメージでした。
はいはいはい、
で多分、まあ、なんか何度かちらっとお会いしたと思うけど、
うん、
その後あれですよね、ついこの間そのソムーさんの収録の時にも出てた、うん、あのクラブハウスで、
はいはい、
スギャンが開いた部屋のところにソムーさんとか、まあ、何人か知ってる人たちがいて、でどうもどうもみたいな感じで行ったらほかちゃんもいてみたいな。
そうですね、
あ、ほかちゃんだみたいな感じで話したのが実はその時が初かも。
そうですね、そうでした、うん、そうでした、
ちゃんと話したの多分初ですよね、その時が。
そうですね、
そうなんですよ。ただ高見と、あの高見からめっちゃほかちゃん家のこと聞いてたんで
なるほど。
そう、高見が多分ほかちゃんの妻と仲良しなんですよね。
そうですね、
仲良しっていうか、もうあのめっちゃお世話になってる保護者みたいなイメージだったからそうそうそう、それでなんかあのとてもあのその時初めて話したとは思えないっていう感じでした。
なるほど、
はい、今日あのいつもは生い立ちとか、あの初めて技術に触った時の話とかをお伺いするんですけど、今日ちょっといきなりなんですけど、
はい、
福岡の話聞いてもいいですかっていう。
いいですよ
そうなんですよ、今、福岡に移住されたっていうことですよね。
そうですね、
うんうんうん、いつぐらいからですか。
去年の12月だったんで、今ちょうど半年ぐらいですかね。
うんうんうんうん、
うん、
きっかけ的にはやっぱりこのコロナ禍での生活みたいな。
そうですね、まあきっかけの一つではありますけど、まあコロナの前から、まあ、福岡とか良さそうだねって話はしてたんで、うん、それでまあやっぱり在宅勤務とかが始まって、家もやっぱ手狭になってきたんで、まあ、引っ越したいねって話で、じゃあちょっと以前から検討してた福岡ちょっとまた検討してみるかっていうので、でまあ今回思い切ったっていう感じですね。
福岡はご実家ですか。
いや、実家は熊本なんですけど。
あ、そっかそっか。
はい。まあ、実家が熊本なんで、結構その友人とかも福岡に住んでたりとか、あと、うちの兄家族が福岡に住んでるんで、まあ、結構近いんですよね、今の家も。兄の家と。
じゃあ、まあなんか馴染みが全くないわけではないみたいな。
そうですね。割と、まあ馴染みはある町ですね。
移住する前も旅行とかで何度か行ったりしてた感じですか？
あ、そうですね。あの、子供連れて、あの、うちの兄の家に泊まりに行ったりとか。
うんうん。
まあ、年に1回ぐらいは行ってたんで。
うん。それはなんか福岡に住みたいなが先だったのか、東京以外のどっか移住したいなが先だったのかでいうとどんな感じですか？
ああ、そうですね。まあ両方かな。まあ東京以外、うんうん、まあもう、あの、やっぱ家がね、東京高いんで、で、子供も、うんうん、あの、大きくなってきて、手狭になってきたんで、
うんうん、
まあ、仕事的にもね、その、東京にいないと絶対できないような仕事じゃないんで、まあちょっとどっか地方でもいいんじゃないみたいなところで、まあ候補として上がるのが、やっぱ一番福岡が、あの、一番上に来たって感じですかね。
そう、結構、福岡移住される方の話、ちょこちょこ目にするんですけど、
うん、
他のその地方都市みたいなところと比べてどの辺がいいみたいのってあります？
うん、そうですね、やっぱなんか規模的にちょうどいいというか、その最初本当は熊本もちょっと検討してたんですよ、実家の近く。
うんうん。
そこまで行くともうめちゃくちゃやっぱ家家賃とかも安いんで、もち福岡よりも全然安いしなんですけど、やっぱちょっとこう、あの、まあ、田舎すぎるというか、特にうちの実家の周りとか、あの、本当にど田舎なんで、なんかその生活インフラ的なものもちょっと心配になるぐらいのレベルなんで、
うん、
まあ、ちょっとそこまで行くとね、あの、生活しづらいかなっていうのがあって、
うんうん、
で、まあ、福岡ぐらいだったら結構その、栄えてるし、まあ、その、福岡って結構その、福岡市がその、IT 産業とかに結構力入れていて、結構その IT 系の企業も結構あるんですよね。
うんうん。
うん。だからまあ例えばそのまあ転職したいみたいな時になった時も、割とその、まあ有利に働くかなっていうのがあったりして、まあ福岡候補に上がりましたかね。
それはなんか移住助成金みたいのが、すいません、いきなり金の話なんですけど、出たりとかは、
あ、
特にない。
ああ、確かですけど、ちょっと正確には把握してないですけど、今年の4月以降かなんかに引っ越したとこ、時に、なんか助成金が出るみたいな話があった気がするんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか逆になんか、それ、まあ僕らが引っ越したのは去年の12月ですけど、その時になんかその話を見て、逆になんかそれ以降に引っ越すと、それ目当てで引っ越してくる人がなんか多くなって家とか見つかりづらいんじゃないかっていうので、それだったらその前の方が逆にいいなっていうので。
なるほどね。うん、あ、それはあり得る。確かに。うん、
そうですね。実際それでね、あの移住が増えたかどうかちょっと僕は知らないですけど。
あ、本当だ。令和3年3月25日以降。
あ、そうそう、それですね、多分。
うんうん、かな、
うん、多分、それそれ。
へぇー、うん。え、100万円くれるんだ。
そうそう。
いきなり心が揺れ動いてる。
そうなんですよ。まあ、100万円もね、魅力的ですけど、やっぱね、結構、ちょ、長く住むことを考えると、まあ、家、うん、家をね、いい家にやっぱ住みたいんで。
うんうん。
うん。
実際に引っ越してみて、なんか思ってたより良かったとこと、思ってたより微妙だったとこみたいなのあります？
ああ、そうですね、うーん、思ってたより微妙だったのは、車がですね、結構運転しづらいかな、こっちは。
え、そうなの？
そうなんですよ、あの、やっぱ結構車社会なんで、結構、
うんうん、
東京よりは、
うん、
混むんですよね、道が結構。
へえ、あ、そうなんだ。
で、結構、まあ一応電車でもまあ、その、移動できるようなところには住んでるんですけど、うん、まあ電車でまあ、あの、天神とか博多まで、まあ15分とか20分ぐらいで行けるところであるんですけど、うん、まあその、やっぱ子供なんか遊びに連れて行くとか、になった時に結構車で移動することが多いんですけど、
うんうん
うん、東京の方がなんか逆に運転しやすかったかなって気がしますね。結構道もちゃんと整備されてるし、
うんうんうん
うん、そんなになんていうか、まあ混むところはもちろん混むけど、
うん、
なんか福岡の方が なんか渋滞に巻き込まれることが多いかなっていう。
へえ、意外、そうなんだ。へ
え。ですね。
思ってる良かったとこは、
良かったことは思ったよりもなんかまあ東京よりもその生活に困らないというか、別にそのなんていうか便利さはそんなに変わらないなっていう感じですかね。まあ、
うんうんうん、
つってもまあ結構その移住してきてからずっと割ともう緊急事態宣言中みたいな感じが続いてるんで、なんかね、まあそんなになんていうか外に出る機会が少ないっていうのもあるかもしれないですけど、結構やっぱ近くにあのスーパーとかもいっぱいあるし、生活する分にはそんなに困らないですね。
あ、そちらもあれなんですか、その外出とかはあんまり不要不急の外出は控えて的な感じですか？
そうですね、最近またちょっと増えてきてるんで、
うん
うん、結構その飲食店も早めに閉まるしみたいな感じではありますね。
やっぱそうなんだ。
うん、あともう一個ありましたね、あの、うん、思ってたより良かったところとしては、あの公園がめちゃくちゃいっぱいありますね。
へえ、そうなんだ。市内でも？そうそうそう、
市内まで行くとちょっとわかんないですけど、うち、その、まあ、うちは天神とかから、あの、少し離れてるところで、
うんうん、
まあ、ベッドタウン的なところなんですけど、
うんうんうん、
まあ、公園がね、めちゃくちゃとにかくいっぱいあって、あの、うちの目の前に、まず公園、結構デカめの公園があるんで。
へえ、いいな。
うん、その、子供をやっぱ遊ばせるときはすごい便利だし、
うんうん、
ちょっと行けばすごい大きい公園とかも、結構あるし、車で20分ぐらい行けばね、なんかもうすごい山の中の大自然の公園みたいなとこもあるし、
へー、
うん、それがすごい良かったところですね。
なるほどね、やっぱそこは東京よりも、
うん、全然違いますねやっぱね。
うん、
まあ僕特にその東京に住んでた頃かなり都心部に住んでたんで、
うんうん
うんうん、公園とかは、まあ、あるにはあるけど、まあ、結構狭かったり、うん、したんで、そこはかなり良かったかな。
そっか、じゃあやっぱ子育てするにはなかなかいいぞって。
いやー、かなりね、いいですね。
いや、揺れ動くな、マジで。周りにもいらっしゃいますか、そういう、
あの、あ、そうですね、
越してきましたみたいな人とか、
うん、何人かいますね。
うん、
うん、なんか奥さんの知り合いとかでも、あの、移住してきた人がいるみたいで、まだね、ちょっとこのコロナの状況下なんで、あったりはしてないですけど、
うん、うん
うん、
そうか、
いるみたいです。
ありがとうございます。いや、普通に羨ましいね。
うん、あとご飯は美味しいです、やっぱり。
あ、やっぱりそうなんだ。
うん、お魚がね、美味しいですね。
いや、そこだよね。本当にね、だからまた市内で普通にご飯とか食べれるようになるとまたいいでしょうね。
そうですね、うん、そうそう、だからやっぱりそのね、あの、飲食店とかにはまだそんなに行けてないんで、それはまあ今後の楽しみですね。
うん、
まあ、なんかね、近くのスーパーとかに売ってる魚とかが普通にうまいみたいな、そういうのがいいですね。
そういうのやっぱあるんだ。
うん、いいですよ、そういうのはやっぱり。
で、だから小さい時はほかちゃんさんは熊本？
そうです。
うん。だから、まあ、今その住んでるところよりはもっと大自然な感じ？
大自然です。そうっすね。まあもう、裏は川だったし、目の前は割と山だったし、みたいな感じですね。
ちょっと小さい時のことをお伺いしたいんですけど。
はい。
だから、その時は、まあ、地域の、小学校に行って、でみたいな、
うん、そうですね、
幼稚園小学校に行ってみたいな感じですかね。
そうですね、
うんうんうんうんうん。熊本に住んでたのは何歳ぐらいまでですか？
二十歳ですね。
うん、あ、じゃあ小中高？
小中高で、高校が高専だったんで、
うんうんうん、
で高専が5年間なんで、高専卒業して東京って感じですね。
うん、うん、高専だ。
高専ですね、
なぜかテンションが上がる。なんかあれでしょ、なんだっけ、なんかさ、いきなり高専の話なんですけど、なんかさ、計算機みたいな、なんか、なんだ
っけ、はいはい、
ポケコンみたいな。
ああ、ポケコンね。
ポケコンか、ポケコンで合ってる。
ポケコンはでも使ってなかった気がするな。
なんか高専の人といえばあれを持ってるっていうイメージ。
僕はなかった気がするな。
そうだね。
うん。
そっか。で、小学校の時は何が好きだったとか覚えてます？
小学校の時か、何が好きだったかな。ずっとファミコンやってた気がしますけどね。
あ、ファミコンあったんだ、家に。うんうんうん、
ファミコン、そうっすね。ファミコンありましたね。
ファミコン何やってました？
ドラクエ3とかやってた記憶はあるけど、そのぐらいの時代ですね。ドラクエ3、4ぐらいの時代かな、確か。うん、
で金魚の子とかとも一緒にやってる感じですか？
そうですね、ドラクエ3ファミコンやったり、まあ家でファミコンやってると親にも外で遊べって言われるんで、
うん、
まあ外でなんかこう近くの広場で野球したりとかはしてた記憶があるけど、
お勉強はしてましたか？
勉強してたかな。家でしてた記憶はあんまないっすね。
じゃあ結構伸び伸び系です。
そうっすね。
でファミコンあって、スーファミも？
あ、スーファミもありましたね。
お、スーファミは何ですか？
スーファミ何やってたかな。その時好きだったのはロマサガとかですかね。
うん、
ロマサガは今でも好きですね。
だからどっちかというとファミコンよりスーファミの方が、
うん、まあ確かに、
ね、
スーファミの方がそうかもしれない。
やってる時代的には長そう。ファミコン、スーファミときて、次なんか家に来ましたか？
プレステかな、多分。
初代？
初代、うん、初代ありましたよ。
おー、プレステは何がやって
るの？プレステ、うーん、覚えてるのは FF7 とかは覚えてるかな。
うんうんうん、
あとなんだろうな、
結構次々買ってもらえている。
あ、そうですね、まあ、ゲーム機は大体、
うん、
メジャーどころは持ってたかな。
うーん、結構なんか親御さんはそこは抵抗なく買ってくれてた感じですか？
うん、今思えばめちゃくちゃ買ってもらってた気がしますね。ファミコンソフトとか、ね、当時クソ高かったじゃないですか。
高かった。
なんか1本1万円とかしたと思うんですけど、なんか普通に買ってもらえてきた気がしますね。
富豪なの？
いや、全然富豪じゃないですよ。うちそんなに裕福じゃなかったけど、なぜかね、買ってくれててありがたい限りですね、今思うと。
親御さんも好きだったんですかね？
いや、全然やってなかったですよ。やってなかったけど。うん。
じゃあ、ほかちゃんが愛されていた。
どうなんですかね。
ゲームに関しては。
まあ、でもゲームぐらいですね。他になんか、なんだろう、お金がかかるようなことはやってなかったというか、まあ、習い事とかもやってなかったし。
そっかそっか。で、すくすくと小、中？
うん、中。
中学は地元の地域の中学って感じですか？
まあ、そうですね。
中学の時は部活とかやってました？
ああ、そうですね。中学の時は3年間サッカーやってたんで、だいたい部活やってた思い出がほとんどかな。
うん、ゲームは？ゲームもやって
た。ゲームもまあ家ではやってたけど、まあでもサッカーやってた方が思い出に残ってるかな。
高専って中学の次が高専に行くんですよね？
そうですよ。
うんうん。高専選択したのってなんか、得意教科があったとか。
ああ、高専を選択したのは、当時まだ土曜日が週な隔週とかでなんか休みとかだった気がするんですけど、確か公立とかって、なんか高専はその頃なんかすでに週毎週土曜休みだったんですよ。なんかなぜかよくわかんないけど。
そうなんだ。
あとは、高専はなんかバイク通学ができるとか、なんか、そういう、なんていうんですか、
そういう理由？
利便性に惹かれてというか。
あ、そういうことなんだ。
そうなんですよ。特にね、なんかやりたいことがあるとか、そんなね、確固たる、こう、信念みたいなのがあったわけじゃなくて。
へぇ、
うん。
高専の中にもコースいろいろあると思うんですけど、何科でした？
あ、電子工学科っていう学科で、
うん。
なんか半導体とかそういう系のことをやる学科でしたね。
うんうん、それを選んだのがなんでですか？
それを選んだのは、確かでも それはなんかたまたまそこに引っかかったみたいな感じで、希望は確か情報系の学科にしてたと思うんですよね。ただ、なんか第2希望、第3希望みたいなところで、その電子系になったって感じかな、確か。
あ、だから、受験？推薦？
うん、推薦ですね。
あ、そういうことか。そういうこと？受験をだから、留学の時は特に知ってないっていうことか。
あ、面接とかはあったかな。面接だけでしたね。
そっか。じゃがっつりした試験じゃなくて、まあ中学の成績と、なんか希望みたいので先生が照らし合わせて。
そうですね。だから、いわゆる受験みたいなのをやったことがないですね。筆記試験の受験みたいなのをやったことがない。大学にも行ってないんで。
めっちゃ伸び伸びしてる。そうなんだ。高専、そういうのもありなのか。で、だから別に理系が得意だったとか。
あ、一応まあでも理系が得意ではありましたね。理系が得意だったけど、なんか多分、あんまり覚えてないけど、その高専がなんていうんですか、その理系のなんかその学校っていうのは理解してなかったんじゃないかなって気がするな。今思えば。
なんて伸び伸びしてるんだ。
まあ、そのなんか、土曜が休みとか、バイク通学できるとか、なんか、まあ、あとはそのなんか学力的にちょうど良かったみたいなのもちろんありますけど、そういうので選んだんで、なんか特にね、その、情報系に行きたいとか、パソコンが好きとか、そういうのはね、一切なかったですね。
パソコンありました？その時点でお家に。
ないです、ないです。
おお、学校もだから中学にもあったかな？どうだろ
あったかな、覚えてないです
う。
ね。あったかもしれない。
あったとしてもそんなに、なんかほぼほぼ高専入学の時点でパソコンとかそんな触ってない状態？
全然ですね。
そうなんだ。で、入学した後はそういう授業とかあるんですか？
ああ、そうですね。ありますよ。まあ一応やっぱ高専なんで、その辺は結構あって。ただまあでも授業でやる以上のことはそんなに興味持ってなかったかな。どうだっけな。でもプログラミングの授業が確か1年生か2年生ぐらいの時からあって、その時に初めて、パスカルっていうね、言語だったんですけど、それで初めてプログラミングっていうものを知って、まあなんか面白いなって思ったのを覚えてますね。
学校ではやってて、で、お家にはでもまだないですか？
まあ全然まだないというか、もう僕は高専卒業するまで家にパソコンなかったですね。
おお、
卒
そういう
業
こ
し
と？
て就職して一人暮らしした時に初めて買ったんで。
へえ、そうなんだ。じゃあ授業でだけだ、触っ てるの
授
は。
業でだけですね。
で、まあ、プログラミングの授業とかもまあまああるけど、メインでやることは何ですか？電子工学だから。
まあ、その半導体の回路設計とか、そういうやつですね。どっちかって言ったらハード系というか、そっち系。研究的には、まあ、高専って5年生とかになると、一応研究みたいなのがあるんですけど、まあ、その時やってたのは、そのなんか半導体を、なんかその、なんだっけな。その放射線に当てるとどういう特性が変わるかみたいな研究をやってた記憶がありますね。まあほとんど真面目にやってなかったんで、あんまり内容は覚えてないですけど。まあとにかく僕、高専時代は本当になんていうんですか、不真面目だったんで。
高専時代はじゃあ、学校の勉強以外は何を主にやってました？
バイトしたりですかね。バイトしたり、ゲームしたり。まあ友達と遊びに行く。ですね。まあ、バイク、まあ、2年生からその原付の免許取れたんで、原付でなんかどっか遊びに行ったりとか、まあ、4年生からも車があったんで、車で遊びに行ったりとか、もうとにかく遊びまくってて、なんかその4、5年ぐらいの時はもう授業の単位もギリギリ、単位っていうか出席日数もギリギリで、留年するかしないかみたいな、そういう不真面目な感じ。
お母さん。
ですね。で、そのプログラミングの授業もね、もうその辺になるとね、もうだいぶ、なんていうんですか、もうサボる前提になってて、だいたいその友達がやったやつをコピペして済ませるみたいな、本当に不真面目な、ね、学生でしたよ。
いやー、エンジョイしてんな
青春。でもめちゃくちゃ楽しかったですけどね。
でも就職とかどうするんですか、うん、そこで就職活動とかなるのかな。
あ、そうですね、うん、まあ、就職するかもしくは大学に編入っていうのが選べて、
うんうん、
まあ、僕はまあそこで就職を選んだんですけど、
うんうんうん、
まあもう勉強いいかなと思って、
うんうんうん
うん、で就職して、そう、東京に行くぞって思って、
へえ、
で最初の会社、あ、もういいですか、この最初の会社とかの話もして、
最初の会社の話聞きたい。それで、でもだ就職するぞってなって、
うん、
いきなり東京行くぞってなったんですか。
うん、そうですね。
それはなんか熊本からいきなし福岡とか大阪とかじゃなくていきなし東京？
いやー、なんかよく覚えてないですけどね、そのなんか理由も。まあでも結構、まあそのやっぱ就職先としては、まあ地元熊本であるか、まあ福岡か東京かっていう、まあ大体3択ぐらいですね。
うん、
うんうん、でまあちょっと、まあ東京面白そうぐらいの理由で、
うん、
行ってみるかと思って東京のまあ会社いくつか受けてみて、
うん、
いくつか、いや、いくつか受けてないですね、1個しか受けてないです。嘘つきました。
え？
うん、でよかったんで、まあ、
え？
っていう感じ。
1個しか受けてなくてそこに受かったの？
そうですね、まあ、結構なんか高専は、まあ、今はちょっと分かんないですけど、僕が当時就職した当時17、8年ぐらい前かな、まあ、結構その高専って就職率が良かったんで、
うん、
いいし、なんか結構その企業側も、ね、結構取ってくれるんですよ、いっぱい。
うんうんうんうん、
でなんか1個受けて受かったんで、まあそこでいいかっつって、だいぶ適当にね。僕のねキャリアとか何も参考にならないんで。
それは何の会社ですか？
あ、それはですね、ですね、航空系のアナ、あの全日空ですね、全日空の、うん、あの、まあ、子会社で、何をやる会社かっていうと、ですね、まあ、いろいろやってるんですけど、僕がやってたのは、あの、空港とか旅行代理店に置いてある、そのアナの発券機ですね、ハードウェア的な、その、うんうん、チケットを出してくれる機械。
うん、
それのなんか保守メンテナンス的なことをやってましたね。
へえ。
うん、
保守って、中のオペレーティングシステムとかじゃなくて？
あ、そっちもありますね。その、
うん、
ソフトウェア的なところもあるんですけど、ただまあそっちはあんまり多くなかったかな。ハードウェア的なところで、そのなんか機械が壊れたり、剣が詰まったりするとかあるんですけど、
うん、
まあ、そういうなんか連絡が来るんですね。あの、壊れましたっつって。
うんうん、
したら、なんかその部品とか担いで持ってって、電車で行って、で、なんかドライバーとかを持ってって、あの機械をあの開けて、部品交換したりとか、するみたいな仕事。
だから羽田空港とかでさ、羽田とか成田とかに行くってことですか？
はいはい、あ、そうですね。空港としてはそういうのもありましたけど、
うん、
僕はなんかどっちかっていうと、その旅行代理店を回るところにいたんで、
へ、
あの都内の旅行代理店を回ってましたね。
行ってこう機械をもう物理的に開けて、
そうそうそう、
券取ったりとかして、
そうそうそうそうそうそうそう。
へー、
まあ、あと定期点検したりね、その機械を。
まあ、エンジニアはエンジニアだけどさ、全然違うエンジニアですね。
そうなんですよ。
そうなんだ、うん。
そこでね、都内のね、地理にめちゃくちゃ詳しくなりましたね。どこ、いろんなところに行くんで。
確かに、あと、大手旅行代理店のあるところとか詳しくなりそう。
そうそうそうそう。
へ、で、そこの会社に何年かいた感じですか？
そこは1年半ぐらいですね。
うんうんうんうん、
うん、まあ結構もうあんま面白くないなってなったんで。 で、その次からがウェブ系ですね。
おお。
うん。
まずどんな会社を起きようとしたんですか？
ああ、ここからはですね、割と、なんていうか、苦悩の日々というか。おうん。まあなんかその、前々から結構その、前々からっつうか、そのまあ就職してパソコンが家に来て、いろいろパソコンで遊んでるうちに、こうなんかウェブ、なんか HTML 書いたりとかして、なんかウェブサイト作るの結構面白いなと思ってたんですよね。
うん、
で、まあ、辞めるってなった時に、何しようかなと思って、で、なんか偶然ね、その本屋さんで立ち読みしてたんですけど、まあ、辞めて暇だったんで。うん、で、なんかそこで偶然見つけた、アフィリエイトで月100万円みたいな本を読んで感銘を受けて、もうこれだこれしかないと思って、めちゃくちゃいいじゃんと思って、月100万円稼ぎたいと思って。でね、こう見よう見まねで、こうウェブサイトにアフィリエイトとかやってみようかなと思ったんですけど、なかなかこううまくいかないわけですよね、当然。何も知識がないんで。
そりゃそうだ。
で、そうそうそう。で、これちょっとダメだなと思って、僕はそのアフィリエイトで月100万円稼ぐために、このウェブサイトの作り方の勉強しようと思って。
そんな理由？
そうそうそう。で、それで、その、勉強するには、こう自分で勉強しても限界があるし、ちょっとお金も稼がないといけないんで、
うん。
なんかそういうことをやれる会社で働けば、一石二鳥だなと思って。で、なんかそういう会社をね、いろいろ調べて、面接受けるわけですけど、まあ当然ね、この何もスキルがない、PayPay の若者なんで、どこも採用してくれないですよね。
そりゃそうだ。うん。
そうそう。で、そうそう、その時にね、そうなんていうんですか、面接というかね、その、なんか試験っていうか面接に落ちるっていう経験をね、初めてして、うん、今までね、こうトントン拍子できたんで。
そうだよね。受験もね、してないからね。
なるほど、落ちるってことがあるんだと思って。で、めちゃくちゃなんか受けまくったけど、結局10件くらい受けて全部落ちて、あ、なるほど、世間は厳しいんだなっていうのが分かって、うん、で、なんか、そうそう。で、最初だから、その、まあ、いくつか受けるうちに、その、見かけた、なんか派遣、なんか IT 系の派遣みたいな、パソナテックとかね、うん、なんかそういうのあるじゃないですか。
はいはい。
なんかこれだったらなんかできそうだなっていうのがあったんで、
うん、
で、それでなんか派遣的なことをやり始めて、でもそれやりながらちょっと勉強して、で、なんかまあ、その派遣やりながら、並行してそのウェブの制作会社受けるのもやってたんですけど、
うん、
まあ半年どのぐらいやってたかな、半年ぐらいその派遣やってて、またまたま受かった会社があったんでね、正社員として雇ってくれるところがあったんで、まあ、そこで、うん、ウェブ制作をやり始めたっていう感じですね。
へえ、うん、なんじゃそ
りゃ。その頃が一番大変だったかな、今思うと。大変でしたね。
すごいな、アフィリエイトで100万円いいじゃんみたいな。
うん。まあ結局その夢はね、叶いませんでしたけどね。
今からでも遅くないですよ。
そうですね。
パソコンは、そうそう、だから東京に出てきて、うん、まあ、その、保守点検作業とかの会社に入った時に自分で買ったっていう感じですか、最初は。
あ、そうですね、最初ね、 Windows のデスクトップでしたね。 OS は覚えてないな、うん、XP だった気がするけどな、
うん、
多分。
それはなんかパソコンあると便利そうみたいな、なんかそういう感じですか。
あ、そうっすね。なんかもうその、家にパソコンずっとなくて、で、うん、高専にはあって、まあインターネットとかその、高専にあるパソコンでやったりしてたんで、
うん。
あ、まあこれはすごい便利なんで、絶対欲しいと思って、買ったって感じですね、
うんうん。で、ホームページ作り出したのはもうその時にはちょっとやってみてた感じですか？
ああ、そうですね。なんかまあ、それは本当になんか趣味程度というか、どういうサイトを作ってたかは全然ちょっと覚えてないけど。
本当ですか？
いや、それはまあ、半分嘘ですけど、まあ、黒歴史的なやつなんでね。まあ、なんだっけ、Yahoo ジオシティズとかでね。
自己紹介みたい
な。そう、掲示板とかね。あったじゃないですかね。
そういうのはやっては見てたけど、それはでもその時は何だろう、見よう見まねでじゃないですけど、本買ってとかなのかな。
ああ、それは本当に覚えてないですね。本は買った覚えないけど、まあ多分インターネットで調べながらやってたとかなのかな。
まあコピペしながら
みたいな。そうですね、多分そうだと思いますね。
そっかそっか、まさかその時はね、こういう仕事になるとは思ってないって
感じですか、ね、思ってないですね、今ね。
そっか、なんか初めてのホームページといっても、まあ、ちょっとやってみたみたいな。
そう。
感じだったんですかね。そこでそんなにその、ウェブ制作にハマるっていう感じではない？
ああ、最初はそうですね。どうだったかな。あんまりそこでハマった覚えはないかな。
いやなんかさ、そこでマークアップの楽しさに気づきましたみたいなのではない？
ああ、そうっすね、ではないかな。それが楽しいなって思ったのは、その最初の制作会社に入社してからかな。その最初の会社に入社してから、その、まあ、最初はなんかそのどっちかっていうと、なんつうんですかね、運用的な、サイトの運用的な、なんか管理画面から、その、ポチポチ、こう、サイトを更新していくみたいな、ことからやって、で、なんか、その HTML とか、そこで初めて CSS っていうものを知って、あ、これはなんか、なんか、面白いなと思って、そこでなんか、初めて、楽しさに、目覚めた覚えがあるかな。
結構遅咲きですね。
だから、それが多分、22、3歳ぐらいの時ですかね。
あ、まあそうか、だから高専だからちょっと仕事に入るのは大学卒の人よりはちょっと早めに入ってはいるから2年。
そうで、最初の会社辞めたのが1年半ぐらいで、その後半年ぐらいで最初の会社に入ってるんで、まあ、だからそう、22ぐらいだと思いますね。
いやー、それまでトントン拍子にすくすくと育ってきたほかちゃんが東京に来て東京の厳しさに触れ。
そうですね、あの頃が一番大変だったな。
お金なくなりそうですよね。なんかそんなにね、貯金とかも言うても。
お金なかったですね。お金なかったんで、なんか近くのスーパーでなんか100円の鮭の切り身とかを買って食べてた記憶がありますね。なんかお米だけは実家から送ってくれてたんで。
あ、そっかそっか。
そうお米だけはあったんですよ。
お米食べれた。
そう。
でもちゃんと鮭大丈夫、ちゃんとタンパク質取ろうと。
そう。
いいっすね。で、ようやくウェブ制作会社ですかね。
そうっすね、はい。
に、まだほぼほぼ未経験に近い状態。
もうほぼほぼ未経験ですね。
入れてもらえたと。
ラッキーでしたね。
で、管理画面の操作とか、まあ、そういうところからちょっとずつ、まあ、マークアップに近いこととかですかね。
そうですね。で、そこでなんか PHP を使ってたんで、その会社が。で、なんかそういう仕事もちょっとやらせてもらって、で、なんかプログラム、そういえばなんか高専の時プログラムやってたなっていうのをそこで思い出して、そこで PHP を覚えたかな、初めて多分、確か、だった気がするな。
あ、じゃあその辺は結構実践的に書かせてもらったりとか。
あ、そうですね。そうなんですよ。まあ、すごいちっちゃい会社だったんで、まあ、結構なんていうんですかね、まあ、裁量を持ってやらせてもらって、未経験の、ね、人にやらせてもらってすごいありがたかったですね、そこは。
じゃあもうそこで、あの最初の本格的に、まあ、ウェブの制作みたいなことはそこからって感じですね。
ですね、はい。
そこは何年ぐらいいた感じですか？
そこ2年ぐらいかな。
結構忙しかったですか？
いや、そうでもなかったですね。まあ普通に、普通程度の忙しさでした。そんなに残業することもなく。
後のことを思えば普通程度だ、
うん、そうっすね、まあそうっすね、仕事してる時間が一番多かったのはその次の会社かな。
さあ、その次の会社というのが、
そうですね、もう面白い会社かな。
そうなんですね。
あ、一応ね、その間にあの、うん、数ヶ月間フリーランスの期間があって、
うんうんうん、
そう、あのその最初の制作会社を辞めたのはちょっとフリーランスでやってみたい、なんかその結構その最初の会社に入ってしばらくして、あのなんか CSS ナイトとかに、ね、結構出入りし始めたんですよね。こういうコミュニティがあるんだっていうのを知って、うん、でなんかそこでいろんなこう人と知り合いになったんですけど、
うん、
まあ、なんかフリーランスみたいなそういう働き方もあるんだっていうのをそこで知って、ちょっとまあ自分もやってみたいなっていうので、あの、まあ、その会社辞めてフリーランスになったんですよね。ただまあね、そこでもまあ、あの、またなんか大変な思いをしたというか、その、そのね、あの、コーディングしかできない、HTML と CSS とちょっと PHP が書けるぐらいの、ね、人がフリーランスになって、特にこう、コネクションもそんなになかったんで、全然仕事も取れず。
うん、ですよね。
うん、大変な思いをして、またお金がなくなって、また食券の切り身を食べてたか覚えてないけど、またお金がなくなって、ちょっと、うん、どうしようかなって思ってた時に、あの、ちょうどなんかのイベントで、その面白い法人の人が喋ってるイベントを見て、なんかめちゃくちゃ、うん、この会社はめちゃくちゃ面白そうだと思って、
うんうんうん、
ここに絶対やりたいと思って、
へぇ。
で、受けたら、まあ、運よく受かったんで、
うん。
って感じですね。その、あそこの会社がやっぱ一番働いてたし、その、自分のこの今の、あのキャリア的なことを考えても、あの会社に入ったのがやっぱ一番インパクトが大きかったかな、一番多分成長しましたかね、多分。
うん、
うん、
だからその時は、まあ、フロントエンドのエンジニア、まあ、今フロントエンドっていう方が当時あったかっていうと、そう、
当時はマークアップエンジニアみたいな感じで入社したと思います、確か。
うんうんうん、ですよね、うん、で、HTML、CSS、JavaScript みたいな感じです。
そうですね。まあ、JavaScript もそんなに書けたわけじゃないんで、うん、まあ基本は HTML と CSS を書く仕事から始めて、で、まあ PHP とかも少し書けたんで、そういう仕事もやりたいですって言って、まあプログラマーに徐々にこう移行してた感じですね。
うんうんうんうん。いやー。フリーランス期間受けて仕事どうやって受けたんかなと思って聞きしたんですけど、
あんま覚えてないけどな、あんまりでもそんなになんか仕事してなかった気がするな、その期間。でもまあ期間的にはそんな長くないですよ、3ヶ月ぐらいだったんで、うんうん、
そ
う
かそうか、うん、
そうそうそうそう、
いいですね。でもまずやってみたって
本当に無謀というかね、あの頃は若かったですね、若い若かったな本当に。
なんかその次の会社の時結構仲間というか、
うん、
ね、近い技術の人たちとかと思
う。いやそうですね、やっぱその会社で、うん、そのなんていうんですか、すごいプログラマーの人がね結構何人かいたんで、
うんうんうん、
そういう人と一緒に働いていろいろ学んだっていうのがね、僕のやっぱりその今のキャリアのベースになってますね。
うん、うんうんうんうん、期間で言うとどれぐらいになるんでしたっけ？
期間で言うと、ね、意外と長くなくて、多分2年、
うん、
2年弱ぐらいじゃなかったかなと思いますけど、
うんうんうん、だいぶギュッとした、
うん、いや本当にね、今思うとねあの2年だったかっていうぐらいねいろんなこう思い出がその次の会社は4年半ぐらいいたんですけど、そっちよりもやっぱね、うん、カヤックに、あ、名前出しちゃったけど、カヤックに
い
た
2年
ぐらいの方が、なんていうか、濃度は高かったですね、やっぱ、うん。きつかったことも多かったけど、
うん、
学びはすごかったし、そのなんていうか、成長曲線的には、なんかもうすごい、うん、多分角度がついた伸び方をしたなっていう実感がね、今思ってまいりますね。もう今多分あんなね、角度で伸びることはないですね、多分もうこの先多分
いやー、うん、まあ、いろんな要因あったと思うんですけど、
うん、
一つはめちゃくちゃ仕事をしたっていうのがあると思うけど、
そうっすね、それもあるでしょうね、
うん、 となんか人なのかなと思うんですよね、なんか周りの人というか、
うん、それが一番でかいですね多分ね、
うん、
ね、人と環境と、
うんうん、一緒に働いてる人たちですよね、
うん、
確かに確かに、そっか、その時はだからイベントとかも登壇とかもされてた感じですか
ね。あ、そうですね、その頃から徐々にやり始めたりとかですね、なんか雑誌、うんうんうん、雑誌に寄稿したりとかもその時初めてやったかな、うん、
本が出たのはその次の会社。
あ、そうですね、本書いたのはその次の会社入ってからですね、
うん、うん、次はだからそのフロント技術に特化した会社みたいな感じ。
ああ、そうですね、うん、その次の会社はちっちゃい会社で、うん、僕が入った時4人ぐらいだ、4人ぐらいですか、4人目だったんですね僕はね、
うんうんうん、
ちっちゃい会社で、まあ、受託 JavaScript 系の仕事を主にある受託メインの会社でって感じでしたね。
もともとまあみんなあの知り合いの方でみたいな、
ね、あ、そうですそうです、そうそうそうそう、うんうんうん、
そろそろうちでどうみたいな、
一
緒にいるみたいな感じですか。
そうですね、そういう話だったかな。どういうきっかけだったかはあんまりちょっとぶっちゃけ覚えてないですけど
うん、うん、
うん、まあ、かなりやっぱそのちっちゃい会社でみんな知り合いなん、知り合いだったし、その結構自由にねやっぱり働いてたんで、そういうところにね多分こう魅力を感じた、うん、だったかなっていう気がしますけど、うん、
入社したタイミングでは CTO っていうポジションではなく、
あ、じゃないですね、それは入社して2年ぐらい経ってからになったと思う、だったかな、うん、確か、うん
うんうん、会社的には JavaScript すごい強い会社だと思うんですけど、
はい、
それまではまあもちろん JS 仕事で書いてはいたけど、そっちをだからゴリッとやっていくぞみたいな。
あ、そうですね、まあ JS やっぱ好きだったんで、まあ、僕バックエンドフロントエンドも両方やってたけど、ちょっと JS もっとこう、うん、がっつりやりたいっていうのがあったんで、うんうん、っていう感じかな、
うんうんうん、
あ、当時ね、そうそう、あとその仕事的には JS 確かあんま書いてなくて、あのちょうどねソシャゲがそのライブームだった時代なんですよね。うん、ソシャゲっていうのは、うん、その今でいうスマホのゲームじゃなくて、ガラケーの、
うん、
あの、時代ですね。ガラケーのソシャゲが全盛期だった時代。
うん、
なんで、ガラケーのね、あの、サイトとか結構、ゲームとか結構作ってたんですよ。
うんうん、
そういうのが結構なんかあんまり、こう、なんていうかやりたいことじゃなかったっていうのは結構大きいかな。
そっか。あ、だから当時もうスマホ出てきてたかな、
出てきてた、出てきてましたね、出てきてたけど、うんうん、そのまあそのゲームプラットフォームとかはまだなかったし、アプリをなんかみんなようやく作り始めたぐらいの時代だったんで、
う
ん、
そうですよね、うんうん
うんうん、まだその
まだま
だ、そうそうそう、
うん、
ソシャゲはまだガラケーが全盛期だったかな、
うん、だからその技術的には、うん、まあちょっと古いんだけども、お金には相当まだまだガラケーの方で儲けられるからってなっちゃうと、まあね、そっちに注力せざるを得ない部分もあるけどみたいな。
そうそうそう、そんな感じでしたね。
うん、ちょっと作る側としてあんまテンション上がるかって言われると難しいものがあります
ね。そうっすね、うん、まあそんな感じでしたね。
うん、なるほどなるほど、そうか。いや、なんか最初からウェブの世界にいたのかと思ってたんで、結構
そうです、僕のキャリアはね本当に何の参考にもならないキャリアなんで皆さん真似しない方がいいですね。真似、真似しようと思ってもできないと思うけど
そうか、まあそれですね、その次が今の会社さんということですよね。
そうですそうです、はい、うん、その通りですね、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、
いやー、すくすく育ってすくすく育ち、高専から高専に、推薦で高専、まあ就職も推薦に近い空気で入り、
はい、
そこからアフィリエイトで100万円稼ぐぞと思ってウェブの会社に入ろうとしたら10社落ちようやく派遣で食いつなぎで、なんとかウェブの会社に潜り込み、そこからが始まったという感じでしょうか。
いやー、すごいですね、こうして客観的に聞くとすごい 何も考えてない、何も考えてないことが分かりますね。
いや、めっちゃ面白い。ありがとうございます。皆さんにおすすめのエンターテインメント作品を聞いてるんですけど、
はい、
なんかありますでしょうか。
そうっすね、僕はまあ漫画は好きなんですけど、
うん、
まあ好きな漫画で言うと、まあ、ずっと好きなのはジョジョですね。
うんうんうん、
ジョジョは好きです。
あの南部とかじゃなくもうジョジョ全体として好き。
あ、南部かあげろって言われたら僕は五部が好きです。
お、いいですね。
はい、五部はね、熱いですね。うんうん、特にね、僕はブチャラティが好き
です。え、それは何で好きか聞いてもいいですか。
いや、ブチャラティかっこいい、生き様がかっこいいですよね。こう、ちょっとネタバレになってもいいのかな。さすがにもうジョジョのボブだから。
いや、大丈夫でしょ。さすがに大丈夫でしょ。
いや、いや、あのブチャラティね、あの最後死んでるんですけど。
うんうん、
死んでも戦うっていうね、この生き様がですね、
うんうん、
非常にですね、こう、なんていうんですかね、かっこいい。まあ、あと漫画は本当好きなんで、あの、うん、暇があれば大体漫画読んでますけど。
お、最近だと何かありますか。
最近で一番面白かったのは、なんか割と最近だと月並みですけど、彼方のアストラっていうのがおすすめですかね。うんうんうんうん、これはなんか、めちゃくちゃ、短くまとまってて内容も良くて、うん、面白かったんで。
いや、私見てないんですよね。
あ、本当ですか。これはね、
読んでないの。
うん、これはめちゃくちゃ面白かったですね。
なんかもともとジャンプだっけ、ジャンププラスかな。
あ、そうですね、ジャンププラスだったと思います、う
ん、ジャンププラス、このあのバックグラウンドレディオでジャンププラスをおすすめされることがちょこちょこありますね。
あ、本当ですか。ジャンププラス面白い漫画いっぱいありますよ。
多いな、ね、
うん、
そうかもしれない。
そうそうそうそう、
ジャンププラスはアプリで見てます。アプリかウェブで見てる感じですか。
あ、アプリで読んだやつもあるけど、まあ、単行本で買うやつが多いですかね、うん、僕は。
あ、単行本ちなみに電子ですか。
あ、そうですね、全部 Kindle ですね。
うんうんうんうん、
うん、Kindle になんかもう大量の漫画が入っておりますね。
え、あのちなみに漫画を買うときは、例えばジャンププラスとかで見て面白かったやつを Kindle でガサッと買うみたいな感じ。
あー、どっちかっていうと Kindle で探す方が多いかな。 Kindle つか Amazon のサイトで、
うん、
なんかおすすめとかに出てくるやつとかを買う方が多いかな、
うんうん、サンプルを読んで決める。
いや、読まないっす、読まないっすね。もう、いや、買っちゃう。
もう買っちゃうんだ。
買っちゃう。もうなんか、あの説明読んで面白そうだったら買っちゃう。
結構それギャンブル、うん、じゃない。
そうっすね、本当に面白いか分かんないやつは一巻だけ買うみたいなこともたまにするけど、
うんうんうん、
うん、まあ大体そっと買っちゃいます
ね。すごいな、
まあ、たまに
一巻だったら数百円だけど、
そう、たまに外れがありますけどね。外れた時はちょっとねショックですね。結構高いんだよね。
そうやってまとめて例えば 3,4 巻とか買っちゃって、で、あ、1巻読んで、ああ、ちょっと合わなかったみたいなこともあるってこと。
ありますね。まあ、買ったやつは一応最後まで読みますけど、まあ、うん、たまにね、この1巻面白くないけど、こう2、3巻ぐらいから面白くなるや、うん、みたいなやつもあるから、どこまでいくとね、面白くなるか分かんないんで、とりあえず読んでみるけど、最後まで面白くなかったみたいな、うん、パターンもまあまあ、まあまあありますから。
Kindle、 あ、まあそっか、でもある程度買っていくとどんどんおすすめされてくるから。
そうっすね、から、うん、そうそうそうそう、まあ、あとはなんかその結構最近人気の漫画みたいなのも、
うん、
レコメンドに上がってくるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうので買って読んでみるとかね、結
構ありますね。うん、漫画読む時間あります。
あ、そうですね、だいたい最近だとあの子供寝かしつけてる時に読んでますね。
あ、やっぱり、
うん、
逆にそれ以外にやれなくないですか。
そうっすね、あとはまあ大体そんなもんですね。でもね、
ジャンプラスで他に最近のおすすめ。
ああ、そうっすね、最近ね終わったやつでサマータイムレンダーってやつがあって、これ結構面白かったですね。
ほうほう、サマータイムレンダー、あ、レンダー、うーん、あ、ちょうど完結した感じですかね。
そうそうそう、先 先月ぐらいに多分最終巻が出たんじゃないかな。これはなかなか良かったので、おすすめですね。
見てみよう。
もうおすすめあげろって言われたらちょっと無限にあげられるんで。
マジですか？無限に？
無限に。無限、いや、有限ですけど。有限ではありますけどね。
なんだろう。完結。なんかどういう縛りでおすすめしてもらおうかなって今思ったんですけど比較的大人の人が見て面白いみたいな、
あ、
同じぐらいの世代の人が見て面白い、
そうっすね、あ、そうだな、ミステリーとかが好きであれば親愛なる僕へ殺意を込めて、これジャンプラスじゃないと思うけど、これもね、この前、まあ、この前っていうかちょっと前に完結したんで、
なんか見た、あ、そうなんですね、
うん、まあミステリー系ですけど、
うんうん、これは結構ヤンマガかな、
ヤンマガなんだこれ、
うん、
面白かったですね、
へ、
あとはルートエンドってやつ、これは確かヤンマガだった気がする、これもミステリー系かな、ミステリー系結構好きなんで、あとは本当にいろいろ出てくるけど、マイホームヒーローってこれ完結してないですけど、
はいはいはいはい、
これはね結構面白いですね、
うん、途中まで読んだ、これは、
うん、
確かに大人向け
、うん、まあ、こういう系が好きですね、割とね、
うん、結構こうなんだろうな、ガツンとくる、
あ、そうっすね、ガツンとくるやつ、そうっすね、は好きですね、
ちょっと犯罪ものとかもありみたい
な、あ、そう、犯罪とかミステリーとか、うん、なんかグロいやつとか、うんうん、そういうそういうやつ結構好きかな、
うん、いいっすね、漫画はもうじゃあ Kindle で、
そうですね、
ひたすら消化するということで、
まあ、あとあのギャンブル系が好きなんで、カイジとかね、そういうの好きです。
おお、なんかイメージと違うんだけど。
え、そうっすか？
勝手なイメージ。そんなことないかな。すごい今犯罪とギャンブルって聞いて。犯罪ギャンブルグロ。
いやいや。
大丈夫、うん。
犯罪が好きなわけじゃないですけどね。まあギャンブルは好きですけどね。
え、本当？
そうなの。そうっすね、まあ、高専の時ね、遊んでた時はね、ずっと麻雀とかしてたんで、うん、
最近は公営ギャンブルはやらないんですか？
ああ、そうですね、公営ギャンブルやってないですね、
パチンコ系はやらないですか、スロット？
ああ、そうですね、まあ昔やってましたけど今も全然ですね、
うんうんうんうん、
まあ、麻雀はまだね好きなんで結構やってますけど、まあ、麻雀はなんていうか、うん、そのなんていうんですかね、別にこう悪いものじゃないんであれは普通にねプロの人とかもね普通にいるし、最近だとそのM リーグっていう、そのなんていうんですかね、うん、プロのリーグみたいなのがあって、
へえ、
アベマ TV とかでやって、アベマ TV とかでやってるんですけど、
うんうんうんうん、
それでね結構なんていうんですか、健全なあの本当に麻雀のプロとかがいて、普通になんか競技としてねやってるんで、
へえ、競技麻雀、
そうそうそうそう、
へえ、知らんかった、へえ、ありがとうございます、知らんか
ったギャンブルとしてじゃなくて普通に競技として好きですかね、
うんうん、ありがとうございます。あとなんかおすすめエンターテインメントありますか？
そうっすね、あとは、あと僕カープが好きなんでカープをおすすめしておきます。
出ました
昔からで好きなんで。
え、子供の時からですか？
そうですね、いつから好きだったかはもう覚えてないですけど、うん、割とちっちゃい頃から好きだった気がしますね。
家族みんな？
いや、実家の家族は僕だけですね。
ん？そんなことあるそうなんだ。
はい。
な
んかうちの親とか巨人ファンだった気がするけど。
え？そんなことあるんだね。あの、カープの魅力を野球をよく知らない人に伝えるとしたら。
あー、魅力ですか。そうですね。うん、僕はなんで好きだったかあんま覚えてないですけど、なんか弱かったですね、とりあえずカープって。昔。最近ちょっと強くなったんですけど、うんうん、なんか弱いところを応援するのがなんかいいみたいな、よくわかんないけど、そういう感覚で応援してました。
でもその後、別に、あの、 弱くはないですよね。
ここ最近ですよ。でも、うん、あの5、6年ぐらい前から急に強くなって、それまではずっともう15年ぐらい弱かったんで、僕が応援してる間ずっと弱かったんで、
うん
うん、最近ですね強くなった
の。うーん、じゃあ結構あのずっと応援しているファンとしては、
いや感慨深いものがありますね、
うん、
そうそう、
いいですね。
うちは奥さんも僕とこう結婚してからカープファンになって、今だと僕より詳しいぐらい。
へえ、いいですね。
はい、
まあ、住んでる地域的にはね、
うん、
多分パチームのファンの方が多い気はするけど。
あ、そうですね。
なるほど、ありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さようなら。
はい、ありがとうございました。